はじめまして、村上と言います。今回、誰にも知られないで字の種類を正確に知り、自宅でこっそり直す方法のビデオを、ダウンロードしてくれてありがとうございます。で、最初にね、注意しておかなくちゃいけないんですけども、僕自身は、お医者さんじゃないということですね。肛門科のお医者さんでもないし、何か医大を出たとか、そういう医学の勉強をしたっていうことではないんですね。ただ、字の経験者で、で、それを自分で直して、で、今その方法を同じね、昔の僕と同じように苦しんでた人にこう教えてあげたいなと思ってこういうビデオを作っています。で、僕自身まあ、多分重度の字ではなかったと思うんですね。重度の字っていうのは、もう、絶対にお医者さんに行って、こう、手術をしなくちゃいけない、膿をこう、取り出すような、痔瘻とか、そういうものではなくて、外耳郭っていう、まあ、外にできるイボ痔と、それと、その切れ痔っていうのがこう合わさったものだったんですね。で、ただまあ、お医者さんではないんですけども、本当に病院に行くのが嫌で嫌で仕方がなくて、20冊以上もこう本を読んで、で、自分の痔の種類が何なのかっていうのをこう知って、もう家族にも誰にも知られないで一人でこう解決をしたっていう経験があります。で、その時に本当に痔の本だけじゃなくて、大腸の本とか、その胃の本とか、食事とか、栄養学の本とか、もう本当専門書もかなりいろいろと読み漁って実践したので、まあ、そういう意味ではその辺のクリニックの先生よりも知識と経験があって、で、すごい大きい範囲でね、そのお尻の問題だけじゃなくて、本当に人間の体全体の大きい範囲で、こうお話できると思います。で、またその、肛門科のね、多くの先生っていうのは、たくさんのその患者さんは見てるかもしれないけど、自分自身がその、痔じゃない人が多いので、苦しみがわからないと思うんですよね。痛みとか辛さとか恥ずかしさとかっていうのが、やっぱりどうしてもちょっと欠けてたりとかね、病院のまあ看護婦さんとかがそういうところが、ちょっと気配りが足りなかったりとかそういうこともしてると思うんで、まあ、そういう意味では、あなたの気持ちも、お医者さんよりはわかるんじゃないかなというふうに思っています。で、僕自身小学生の4年生ぐらいの頃からずっとちょっとおかしいなと思っていて、ずっと血が続いていたんですけども、代をするたびに、本当針でこう、チクチク刺されたような痛みが、その頃起こり始めたんですね。で、その痛みがもう1ミリずつぐらいこう、じわじわと移動していって、本当トイレがこう、怖くなってしまうっていう状態でした。で、ね、誰に相談したらいいんだろうっていうのがわからなくて、でも親にも相談できないし、まあ、当然ね、その若い頃とか小学生の頃とかっていうのは、お医者さんに一人で行くこともできないし、誰にもね、恥ずかしくて相談できなくて一人でこう、困ってたんですね。で、映画館にもこう行けない、映画館に行けないっていうのは、要は長時間その椅子に座ってることができないので、その映画に誘われても、なんかね、適当な理由をつけて、今日は忙しいからとか、塾があるからとか言って、いつも断って、映画館に行けなかったりとか、その高校の時は自転車に乗るのがもう苦痛で、本当に辛かったんですけども、通学が。あと、車にも必ずこうクッションを引いて、この穴の開いたクッションを引いたりして、なんかいろんな余計なお金もかかるし、変に気を使わなくちゃいけないし、変な嘘をついたり言い訳しなくちゃいけなかったりして、本当に辛かった覚えがあります。で、多分ね、あなたもやってると思うんですけども、密かにまあ、よくステロイドとかが入ったようなその薬をこう、塗ってはいたんですけども、なんかすごく油っぽいですよね。ベトベトして、下着も汚れるし、で、なんかもう自分自身で肛門に何かを塗ってる姿っていうのがもう何ともみじめでね、誰にもこういない、誰もいない時間を見計らって、誰にも知られないでこそこそこそこそしていたんですね。でもまあ、本当にね、そういう辛い痛みとかね、苦しみとかね、恥ずかしい思いがあったんですけども、一番心配だったのが、自分自身が字の種類が何なんだろうっていうことだったんですね。何の字、まあ、いろんな字があって、まあ、外字学とか内字学とか字朗とか、まあ、切れ字とかね、いろんな種類の字があって、一体自分は何なんだろうって、これ放っておいて本当大丈夫なのかなっていうのが、本当にそれが心配でした。で、切れ字なのか、イボ字なのか、外に、イボ字でもその外にできるものと中にできるものとかありますよね。内字学、外字学って言うんですけども。そういうもの、どれなんだろうなとか、いうふうに思ってました。でも、結局ね、いろんな、それで本を読んでみたんですけども、なんかいろいろと本を読むと、肛門科のお医者さんが、こう、薄いビニールをこう、手につけて、それをこう、変な格好させられて、肛門に指を突っ込まれて、でも、そんなのをこう、そんなことをされると思うと、もう結局、痛みを我慢した方がマシだなとか、トイレに行かな、 いい方がいいなとか、ご飯を食べなければ便は出ないからいいなとか、そのうち治るだろうとか、まあそういうふうな方向にどんどんどんどんシフトしていったんですね。で、何回も病院には電話予約はしたんですね。電話予約をして、で、いついつ何時何分に行きますっていう、こう予約をしたけど、結局土壇場でこの逃げてしまって、その病院からこうたまに電話かかってきても、その、出なかったりとか、そういうことを繰り返していました。そう、それで、僕はね、男性だから、まあまだいいかなっていうふうに思うんですよね。で、今、このビデオを見てくれてるあなたが、もしかしたら、こう、女性かもしれないし、まあ、特に妊婦さんに多いっていうふうに聞いてるんで、女性かもしれないですよね。そしたらもう、病院に行く恥ずかしさっていうのは、男性の日っていうか、僕たちの日じゃないと思うんですよね。しかも、その男性の先生が診療しようものならもう、最悪ですよね。そう。で、女性の場合は、まあ、万が一手術になったら、その、傷跡が残ってしまったりとか、あとはその、イボジの場合は、こう、まあ、風船のように膨らんでしまうんで、その、皮が伸びてしまったりとか、そういうこともこう、起こると思うんです。で、入院の場合っていうのは、まあ大体1週間から3週間かかるっていうふうに聞いてるんですけども、やっぱりね、今、あなた学生なのか、その、OL なのか、主婦なのかもわからないんですけども、その、会社を休んだりとか、学校を休んだりとか、まあ家族に何か言い訳をして、その、自宅を開けたりとか、1週間とか3週間とかしなくちゃいけないですよね。で、それってかなり、まあ、今の時代難しいですよね。で、なんでその入院するんだとかなんで開けるんだって言っても、いやちょっと地でっていうのも言いづらいし、で多分そういうそのね、やっぱ恥ずかしいっていう背景がこう手伝って、その地がどんどんどんどんこう悪化したりとか、本当は地だけど、その誰にも言えないで、密かにその、ね、地主であったりとかっていう人が多いんじゃないかなと思います。で、僕自身も、まあ、そういう恥ずかしさで本当に、20年近くかな、こう、放っておいて、自力でこう直そう直そうっていうふうにいろいろ努力してきました。で、自我その、まあ、放っておいてもその、基本的には死なないっていうふうには言われてますよね。で、お医者さんじゃないので本当に細かいことはわからないんですけども、その、まあ、自を放っておいても死ぬことはないっていうふうに言うんですけども、死ぬことはないにしても、あの激痛はもう本当に生活に支障をきたしますよね。そう。で、やっぱりいろんな本をこう読んだら慢性化して大きな病気になるっていうのも書いてあって、まあその、大腸がんですよね。自から大腸がんになるっていう確率はもう本当にすごい低いらしいんですね。本当にもう何分の、何百分の1ぐらいの確率なので、自から大腸がんになるっていうのはこう、確率は低いらしいんですけども、まああの、大腸がんっていうのはもう全世界で3番目に多い癌で、ほんとひどい病気なんですけども、その大腸癌かどうか、こう判断できない場合が多いっていうことが一番怖いらしいんですね。で、僕自身もそれ怖かったんですけども、その、出血したりとかしていても、まあ、痔だから、いや、そのうち治るだろうとか、とりあえず我慢しようと思ってると、実は大腸癌で、もうすでにその、ね、病院に行った時には取り返しがつかなくなってしまって、で、こう、大腸を切り取って、がんの部分をこう切り取ったりとか、さらに転移していたら他の部分を切り取ったりとかする必要もありますよね。あとはその人工肛門造設って言って、まあ、要は、その機械っていうかまあ人工で作られた肛門をこう体にくっつける。じゃないとこう便ができないっていう状況になってしまう。そう、そういう怖いケースがあります。で、本当にそれよりも怖いのは、その、結局、痔になる、痛い。じゃあそうなるとどうなるかっていうと、便を我慢する、食事を取らなくなる、っていうことになりますよね。で、結局、その、便秘になるんですよね。もう、多分痔の人の7割から8割は便秘だと思うんですけども、もうトイレに行くのを避けるようになりますよね。トイレに行くぐらいなら我慢した方がいいっていうふうになりますよね。で、それが、まあ本当に一番怖いことなんですね。で、僕自身、腸の勉強っていうのはものすごくこうして、大腸とか、まあ、小腸とかっていう勉強をものすごくしたんですけども、その、まあ、便秘になると、こう、どうなるかっていうと、まあ、宿便がこう、溜まっていきますよね、体の中に。そう、そんで宿便が溜まるとどうなるかっていうと、まあ、脱腸とかヘルニア。これね、脱腸とかヘルニアとかわからない人が、こう、いると思うんですけれども、うん、本当に脱腸とかヘルニアっていうのは恐ろしい病気で、なんかヘルニアっていうと腰がこう、痛くなるようなイメージがこう、強いと思うんですけども、簡単に言うと、その、内臓が正常な位置にないっていうことなんですね。 まあ、腸がこうずれていたりとか、何かがずれていて、正常な位置にないっていうことなんです。で、まあ、みんなこの Yahoo の画面よく知ってると思うんですけども、例えば、ここにヘルニアとこう押して、ここね、画像をこうピッと押してほしいんですね。こうウェブ登録サイト画像ってありますよね。ウェブ登録サイト画像。で、これでこう画像をピッと押すと、そのヘルニアの画像がこうたくさん出てくるんですね。で、まあこれ、著作権があるというか画像の著作権があるので、皆さん自分で調べてみてほしいんですけども、あのまあ、ここにあるね、人工肛門造設とか、脱腸とかヘルニアとか、脱肛とか、クローン病とか、サナダムシとか、慢性疲労とか、まあ、この病名をこう入れてみて、さっきの画像っていうところ、この画像っていうところを押すと、それぞれの病気の画像がたくさん出てくるんですね。で、これでどういうその症状なのかっていうのがこう見えるんですけども、本当に恐ろしい病気で、まあ、死んでしまったりとか、重い病気にかかったりとか、そのね、腸からこう始まる病気ではもうほんと脳梗塞とか脳溢血とかになってしまう可能性も高いし、癌になる可能性も高いんですね。そう。だから痔で一番怖いのは、それによって便を我慢して、その便秘になって宿便が溜まって、その宿便の中で、まあ、いろんなね、腸内憩室症とか、いろいろその病気があるんですけども、腸内憩室症になってしまって、こうその宿便からこういういろんなね、クローン病になったりとか、ヘルニアになったりとか、こうサナダムシがこう住み出したりとか、それによってこう慢性疲労が起こったりとかっていうことが起こってくるんですね。そう。だから痔は、ね、みんな多分今このビデオを見てくれてる人のほとんどがその自分でね、例えば、その痔がこう外に出たらこう内側に押し込んだりとか、痛みを我慢して便をしたりとか、便の回数を少なくしたりとか、こうしてる人が多いと思うんですけども、本当に恐ろしい病気にかかってしまうんですね。そう。だから一刻も早く治す必要があるんです。で、まあ、便秘につながるんですけども、便秘は本当恐ろしい病気で、例えばその、腐った宿便がね、腸内で、あなたの腸内でこう、腐って、卵が腐ったようなガスがこう発生して、で、それがまあ、こう、毛穴からこう出て、体臭自体が臭くなる。まあ、その加齢臭とかもそうですよね。腸内がこう腐ってるっていうことですよね。腸内のその宿便が腐って臭くなったりとか、腸閉塞ってありますよね。腸閉塞。腸閉塞。病気になったりとか。で、それで死んだ人もたくさんいます。で、アメリカのデータなんですけども、アメリカでは20キロ近いその、宿便が実は体の中に詰まっていた人がいたんですね。その、疲労、この、腸内洗浄をしたときに、腸内からその20キロ近い宿便が出たっていうことですよね。今あなたの体重が40キロなのか50キロなのか60キロなのかちょっとわからないんですけども、本当にね、60キロ、20キロ近いその宿便が詰まっていて、ただその宿便を取り除いただけでこう、ダイエットができるっていう人もたくさんいるんです。で、日本人でも、だいたい平均してね、男性で、アメリカ人の男性で平均して5キロは、健康に見える男性でも宿便があるっていうふうに言われてるんですね。だからその、一番そのダイエットで簡単な方法っていうのは宿便を取る方法だっていうふうに今言われてるんですけれども、まあ、本当にそういうふうに、その宿便が20キロ近く溜まっていた女性がいたりとか、その女性は中からその、腸内を洗浄した時に、ビー玉が出てきたりとか、こう、ゴルフボールがこう出てきたりとか、中から針、裁縫の針がありますよね。針が出てきた人っていうのもいるんですね。そう。それでもう、太る、体臭が臭くなる、髪の毛も薄くなる、血液が汚れて、あらゆる病気が起こる。そう。まあ、例えば、腸内憩室症という話をさっきしましたよね。これ後で、ぜひ、さっきの言ったね、Yahoo さんとか Google さんの、その画像検索でこう調べてみてもらいたいんですけども、こう、腸内憩室症が起こったりとか、脱腸ヘルニアが起こるとか、そういうことが起こってくるんですね。で、それによって、こう、慢性疲労も常に体が疲れてたりとか、朝起きれない二度寝をしてしまう状態が起こったりとか、痛風になったりとか、高血圧になったりとか、本当に大腸から引き起こされる病気っていうのは、本当すごい数があるんですね。で、現代病って言われてる、まあ、成人病って言われてるものもたくさんあると思うんですけども、そのほとんどが、 まあ、この大腸から来てるんじゃないかっていうふうに今言われてます。そう。で、その大腸に、僕たちは痔であるからといって、こう、宿便を溜めて便秘になって、で、それで、その、大腸がどんどんどんどん汚れていって、真っ黒になって、で、腐った便がこう溜まっていって、そして病気になっていってしまうんですね。だから、ね、今もしあなたが、うん、俺は痔だから、私は痔だから、まあ、ちょっと我慢してればいいやと思ってるかもしれないんですけども、もしあなたが何かね、記憶力が悪いなとか、ちょっと物覚えが悪いなとか、最近物忘れがひどいなとか、またね、体が最近疲れやすいなとか、肌の色がおかしいなとか、髪の毛が薄くなってきたなとか、本当にその、いろんなね、症状があると思うんですけども、もしかしたらそれは、かなり高い確率で、痔のせいで、その、便がね、正常に出なくて、便秘になったりとか、まあ、便をこう我慢してるせいで、便が中に詰まっていたりして、こう巻き起こってるっていう可能性があるんですね。そう。だから痔をこう、痛いから治したい。ね、本当に一刻も早く治したいっていう気持ちもわかるんですけども、それ以上に放っておくと、本当にこう恐ろしいことが起こってしまう。っていうことをこう、分かってほしいなというふうに思うんですね。で、僕自身がね、僕は今31歳なんですけども、僕自身がもう今は、もう痔は完全に治って、で、どういう状態になってるかというと、その1日6回の排便があるんですね。で、6回もって思うかもしれないんですけども、6回もなんか仕事してたらできないわとか、そんな便に通ってたら変なやつだと思われるよって思うかもしれないんですけども、本当に正常な腸と肛門があったら、食事のたびにその排泄があって当たり前なんですね。で、赤ちゃん見ればわかると思うんですけども、1日に何回も何回もおむつにうんちしますよね。それと同じで、その、6回、たくさん出るっていう、食事のたびに便が出るっていうのが、実は人間の正常な機能なんですね。で、僕自身はね、その、いろんな、この、栄養学とか、その脳の勉強とかをしていて、その、脳と血糖値の関係で1日6回食事をしているんですね。普通は3回ですよね。僕は6回に分けてこう食事をしているんですけども、まあ簡単に言うとその、記憶力が上がったりとか、体脂肪がこう落ちて、ダイエットができて、まあ頭が良くなったりするんで、その6回に分けて食事をしているんですけども、まあその食事の回数分だけ排便があるということです。まあただね、その、仕事をしていたりとか、女性の人は何回も、そのトイレに行けないっていう人が多いと思うので、この回数はコントロールできるということですね。まあ簡単に言うと、本当自分の好きな時に排泄ができるようになって、痛みのない排泄ができるようになるんで安心してほしいんですけども、まあ今日ね、せっかくビデオをこう見てくれてるので、そんな話をこれからしていこうと思います。で、その腸に関するその病気が多いって聞いて、その腸の検査に行ったことがあるんですね。大腸をこう見てもらう、内視鏡でこう見てもらう検査に行ったことがあるんですけども、まあ、その時にその先生にびっくりされて、本当に赤ちゃんのようなピンク色の腸をしてるねって言われたんですね。すごいいいもの食べてるんだろうねっていうふうに言われてびっくりされたんですけども、本当そういうふうになっていくと、こう肌が綺麗になって、で、僕自身その、未だに年齢をこう5歳とか10歳とか下に見られるんですね。そう。で、肌も綺麗になって、だんだんと若返っていくし、そのね、今回の話で、今回のビデオで、その痔が治るとか、そういうレベルじゃなくて、本当に今日の話を聞いていくと、まあ、そのダイエットとか体脂肪が落ちるとか、記憶力が上がるとか、本当に快便になるとか、肌も綺麗になるとか、髪の毛が生えるとか、そういった副産物もあります。で、今日はその話をしていこうと思います。で、まず最初に、あなた自身のその痔の正体が何なのかっていうのを知る必要があると思うんですね。で、まあ、その病院に行って行けば、まあ、ね、そのちゃんとした先生だったら、今、あなたはこういう痔ですよっていうふうにこう、言ってくれると思うんですけれども、やっぱりその病院に行くの抵抗がありますよね。病院に行くほどじゃないのにこう行ってしまってね、恥ずかしい思いをするぐらいなら、こう、まず自分で調べたいと思うのがこう当たり前だと思うんですけども。そう。で、まず自分自身でこう調べたらいいと思うんですね。で、僕自身も自分で調べたんですけども、その、やっぱりね、知らないおじさんにこう、じろじろ見られたらもう精神的に立ち直れなくなりますよね。で、もしかしたら、その、しなくてもいい手術っていうのを、こう、何十万円かけてやらされることになる。っていうこともありますよね。まあ、本当にいいお医者さんもいるんで、別にお医者さんのことを否定してるわけじゃないんですけども、その、やっぱり、病院っていうのは、その医学界っていうのは点数制なので、やっぱ手術をしたら、その、何点ですよ、 まあ、要は簡単に言うと、手術をした方がお医者さんは儲かるっていうシステムなので、やっぱりどうしても手術を進めたりとか、高いね、薬を進めたりとか、する人が、まあ、中にはいるので、そういう人に当たってしまったら大変ですよね。で、もしお医者さんがその勉強不足だったら、間違った処置を行ってさらにこう悪化してしまう可能性もありますよね。で、お医者さんっていうのはその、まあね、本当になるのは大変だと思うんですけども、その、まあ、四大を出て、その、大学院を出たりして、医大を出てね、で、すごい、1000万円ぐらいかけて、その、医者になるわけですよ。でも、その、医者になってから、お医者さんっていうのは勉強する時間がないんですね。で、なんでかっていうと、忙しいからです、純粋に。純粋に自分でその経営して、従業員を使って、まあ、看護婦さんを使って、ね、いろんなスタッフを雇って、で、病院の設備も考えなくちゃいけない、機械のことも考えなくちゃいけない、新しい薬もどんどん出る。で、勉強してる時間がないんですね。本当に、お医者さんっていうのは結構大変な仕事で。で、今、その、言われてるのは、年収が200万円の歯医者さんがこう多いっていうふうに言われてて、その歯医者さんとかね、医者っていうと年収1000万円とか2000万円とかっていうエリートクラスっていうイメージがあるんですけども、実はね、もうどんどんそのお金も儲からなくなってきて、もう本当に金銭的にも苦労してるんです。そう。それで、そういうね、お医者さんにもし当たってしまったら、勉強不足のね、製薬会社の言いなりになってるようなお医者さんに当たってしまったら、さらに悪化したりとか、やらなくてもいい手術をしてしまって、傷跡が残ってしまったりとか、そうね、皮膚がこう余ってしまうような、こう処置をされてしまったりとか、もしくは大腸がんだったのに、その、それを見過ごされてしまったりとか、っていう可能性もありますよね。だから、まあ僕たちはそのね、まあお医者さんを否定するんじゃなくて、僕たち自身が自分で調べられることは調べて、でも恥ずかしい思いもする必要もないということです。で、調べる方法というのがあります。で、僕たち自身が、まず、その、お医者さんにこう行く前に、恥ずかしい思いをする前に、まず手術が必要なのか、病院に行く必要があるのか、自分は一体その、何の字なのか、切れ字なのか、イボ字なのか、穴字。まあ、穴字っていうのは、肛門の周りに膿が溜まってこう、破れて、出た後にまたさらにその、膿が出る穴ができてしまうものですよね。まあ、耳瘻って言われてるものなんですけども、ものなのかとか、その、まあ、イボ字っていうのは自覚ですよね。内自覚とか、その外自覚とかあるんですけども、まあ、裂孔ですよね。切れ字っていうのは裂孔のことなんですけども、これがまず自分は一体どの字なのかっていうことをこう判断する必要があるんですね。で、これ今こうずらーっとその今ビデオにこういろんな文字が書かれてるんですけども、その、まあ、三大、三つのその大きい字って言われてるのが、まず字瘻ですよね。耳瘻、膿が溜まってしまう耳瘻と、あと、イボ痔ですよね。内側に、こう、イボのような、この血の塊が、こう、溜まってしまうものとか、それが、こう、外側に、こう、できるものとか、っていうんですよね。で、それと、あと、切れ痔ですよね。裂孔、裂ける肛門と書いて裂孔なんですけども、裂孔が、まあ、三大の大きい痔だと言われてるんですけども、それ以外に、こういうふうに、いろんなね、例えば、肛門周囲、脳瘍とか、肥大乳頭とか、いろいろ、その、皮膚痔っていうのもあるし、外耳郭、内耳郭もあるし、脱孔、ヘルニアもあるし、直腸に、その周囲、直腸の周囲に、こう、膿が溜まってしまうものとか、肛門に逆に異物が刺さってる、針とかね、なんかいろんな、その、間違って変なものを食べてしまって酔っ払って、こう、肛門に何か異物が刺さってる場合っていうのがあるんですね。だから、まずね、その、自分が、どの字なのか、っていうのをこう正確に知る必要があると思うんです。で、それによって、その病院に行くかどうか、手術をするかどうか、自分で治せるかどうかっていうのをこう、まあ、判断していくのがいいんじゃないかなというふうに僕は思ってます。でね、これから自分が、その、あなたがどういう字なのかっていうのをこう判断する方法っていうのを教えます。で、僕自身もそうやって判断して、で、それで、まあ、僕なりの判断で、まあ、病院に行く必要がないなと思って、自分自身でこう治しました。で、まずね、自分が何の字なのか知って、で、病院に行く必要があるのか、手術をする必要があるのかっていうのをこう知識をつけておく必要があると思います。でね、その、最初にこれ言っておきたいんですけども、僕は医者じゃないです。で、医大に通ってるわけでもないし、そのね、なんか医者の勉強をしたわけでもない。ただ、そのね、たくさんの本を、まあ、字もそうだし、栄養学とか、腸の話とか、その、いろんなね、肉体の筋肉の話とか、まあ、いろんな本当に、 その体に関する本というのは読んで、で、その上でこう出した結論だっていうことですね。で、まあ自分のその、お医者さんの話とかね、知り合いのお医者さんの話とか、あと周りの友達でやっぱり地の人が結構いたんですね。みんな隠してたんですけども、最初に僕がこう、いや、地なんだよねって話をしたら、いや、実は俺もだっていう話で、結構周りからポロポロポロポロ出てきて、で、その人たちをこう、直していったんですけども、僕の方法で。で、その、まあ、その時の、この友達にこう、教えた話とか、友達から聞いた話とか、で、そういうので、こう、自分自身でこう見つけて、そして直し方を見つけた方法だっていうことはこう、分かってください。だからね、もう、どうしても心配な人は病院に行った方がいいと思うんです。で、病院に行ってちゃんとお医者さんに見てもらってね、信頼できるお医者さんを見つけて、で、ちゃんと判断してもらった方がいいと思うので、この方法をやったからといって必ず治るっていうわけでもないし、これから話す方法で、その痔の正体が完全にわかるっていうわけでもない。ただ、まあ、本当にね、あなたと同じ痔を持っていて、そして、自分で解決した方法だっていうのは分かってください。だから、最終的には、あなたの責任で、自分自身の責任で判断して、で、心配な人は病院に行った方がいいと思います。まあ僕の個人的なその感想としては、その精神的なね、本当にもうトラウマになりそうなこう屈辱を受ける前に、まあ自分で確かめてもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、実際に痔じゃないお医者さんに、その痔の人の痛みとか気持ちはわからないですよね。言っても、そんなんほっとけば治るよとか、大丈夫だよ、そんなのって、痔なんか大したことないよとかってみんな言うんですけども、本当にこれはこの痔の人じゃないとわからない苦しみってありますよね。そう。だからその前にこう自分でこう確かめてみてもいいと思います。で、写真でこう確認してほしいんですね。で、さっきこうお話したように、こうヤフーさんとかに、例えばこの、内耳郭って入れてこう画像のボタンを押すといろんなものが出てくるんですね。ヤフーさんよりも、Google さん。Google ってありますよね。Google さんの方が、比較的出てきやすいです。いろんな、検索機能が優れてるので、内耳郭、こう、画像検索っていうボタンを押すと、こう出てきます。そう、これで、まずね、あなた自身が何の痔なのかっていうのを検索してほしいんですね。さっきのこの、症状名ありますよね。この症状名をこう入力してみて画像を見る。でね、まあ、鏡でもうちょっと恥ずかしいけど自分のお尻の穴を見て、この自分の状態と似てるかな、似てないかなっていうふうに思って、で、その中でこの自分の痔っていうのを確認するのが一番いいんですね。そう。だから、まあ、順番としては、Google さんとか Yahoo さんで症状名を入れて画像検索をする。そして自分とこう照らし合わせるっていうステップで、大体自分の痔の種類っていうのがわかります。で、僕の友達もこれでこう見て、あ、これはこういう痔だなと思って病院に行ったら、やっぱりその通りで、で、それなりの処置を受けられたっていう、間違いのない処置を受けられたっていうことがあるので、まずね、写真でこう確認してほしいんですね。で、僕なりのこう知識なんですけども、今あなたがどういう状態かわからないんですけど、例えば出血がほとんどの人があると思うんですよね。血が出てる。で、血が出てる場合は、その内耳郭、その要は肛門のこの内側にこう、血栓ができる。血の塊がこう溜まった、イボ痔ですよね。イボ痔か切れ痔の場合が多い。で、特にその中でも大量に血が出る場合、本当にドワーッとかプシューってこう血が出る場合は、ただのその切れ痔じゃなくて内耳郭の可能性が高い。で、切れ痔の場合は、便秘とか下痢の場合でこう起こりやすいんですけども、これが本当慢性になると、で、毎回毎回同じところが裂けるんで、そんなことしたら治らなくなりますよね、傷が。そう。そうなると、ちょっと大変になるということです。で、こう、なんかね、中、な、何か外にこう、ぼよって飛び出す人がいると思うんですよね。そう。それは、基本的に内耳郭で、簡単に言うと、脱肛って言われるものですよね。肛門がこの脱出すると書いて、脱肛なんですけども、内耳郭っていうのは、イボ痔で、その血が溜まったものが、こう、ぼよっとお尻の外に出てしまう。で、本当にかなり大きいものが飛び出してしまう人がいて、本当にね、拳ぐらいの大きさが出る人もいるっていうのを聞いたことがあるんですけども、これ一番怖いのはもう自分でしまい込むのにこう慣れてる人が多いと思うんですね。で、もしかしたらね、今このビデオこう見てくれてる人も、こう、ぼよっとお尻から出たらこう自分で引っ込めるっていう方法をやってる人が多いと思うんですけども、それで本当に一時的になんとかなってしまうから、出たら引っ込むっていう繰り返しをして、 その、ずっと本当に10年、20年ほったらかしてる人が多いですよね。まあ、なんか、何か外にぼよってこう飛び出すのは内自覚の場合が多いです。まあ、イボジです。で、かゆいっていう場合がありますよね。で、純粋にかゆいっていうのは、その切れ痔とかがこう、治りかけてきてる場合っていうのもかゆくなったりするんですけども、それ以外にその、カンジダ症とか、陰菌とか、その薬の塗りすぎで皮膚炎を起こしているとかっていう可能性が高いです。でね、カンジダ症とか陰菌とか、その、皮膚炎っていうのは、またさっきと同じように Google でこう画像を検索してもらったらわかると思うんで、こう入力してみてください。痔とは全く関係ないけど、結構ひどい病気になってしまう場合があるので、まあ、それもね、あ、俺は痔だと思って、私は痔だと思ってほったらかしといたら、とんでもない病気になっていたとか、大腸がんもそうなんですけども、そういう可能性があるので写真で確認するようにしてください。で、その、便に血が混じってるっていう場合がありますよね。便に血が混じっている。その、血が混じった便が出る場合は、それはちょっと病院に行った方がいいっていうふうに思うんですね。で、なんでかっていうと、まあ、これからちょっとまた病名を言うんですけど、大腸がんである可能性だったりとか、十二指腸潰瘍とか、胃潰瘍とか、クローン病、クローン人間とか言いますよね。クローン病の恐れがあるんですね。これ全部また画像で調べてみてもらいたいんですけども、クローン病の恐れがあるので、便に血が混じってるぞっていう、それがちょっと続いてるぞっていう場合は、ちょっと僕はもうそこまで来ると全くわからないので、病院に行った方がいいんじゃないかなと思います。で、その排便以外でも痛い、その便をするとき以外でもずっと痛いなっていう場合は、膿が溜まってる場合があると思うんですよね。そう、まあ、痔瘻って言われるもんなんですけども、この場合もちょっと病院に行った方がいいんじゃないかと思います。痔瘻をこう、僕自身はね、痔瘻じゃなかったので、痔瘻の治し方はわからないです。治るんじゃないかなっていうふうにね、僕のやり方をやったら治るんじゃないかなっていう予想はあるんですけど、それは本当保証できないので、やっぱ膿をね、病院でこう出してもらった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、肛門の外側に、その豆のような塊ができるのをこう外耳郭と言います。外耳郭。難しい字ばっかりなんでね、ちょっと混乱してしまうと思うんですけども、こう外耳郭と言います。で、まあ、血の塊がこうできてるんですけども、これはまあ意外とこうできやすいです。で、外に出るイボジっていうのは、これは結構、本当に日本人の3割ぐらいが、こう、イボジじゃないかというふうに言う先生もいるんですけども、そういう可能性もあります。でね、まあ、この場合は、肛門をこう、温めるといいんですね。その、まあ、お風呂に、あったかいお風呂に入ったりとか、あとはその、お尻にあったかいタオルをこう当てると、この痛みがこう、引いてくるんで、この、外耳郭の場合は、そういうふうにすればいいんじゃないかなというふうに思います。で、膿がこう、出て、下着がこう、汚れてる人もいると思うんですよね。なんか黄色い膿が出てしまってる。この場合ももう完全に、まあ、完全にというか 100% ではないんですけども、かなり高い確率で、痔瘻である確率が高いんですね。要は、膿がこう溜まってしまってる、肛門の周りとかに膿が溜まってしまって、まあ、それが癖になって、たまに裂けて出てる場合なので、これもやっぱり医者に行った方がいいっていうふうに言われてます。それでね、Google とか Yahoo とかで画像で検索して、自分のそのお尻の状態をこう鏡で見てね、画像と照らし合わせて、まずその病名を知る必要があると思うんですよね。で、痔瘻とか膿が溜まってる場合っていうのはもうすぐにこうお医者さんに行った方がいいと思うんですけども、まあ、その病院に行くか、そのまず画像検索をして、自分は何の痔なのかっていうのをこう判断して、で、それからこう対処を考えていけばいいと思います。で、僕自身がまあずっと痛くて、ほんと20年近く付き合ってきたんですけども、痔と。で、僕自身はその切れ痔、劣行ですよね。お尻が裂けてしまう状態と、その外耳郭っていう外にイボみたいな痔ができてしまう状態で、これは本当に自力で治りました。で、どれぐらいの期間で治ったかっていうと、20日ぐらいで完全に治りました。で、まあ、10日ぐらいで治ったかなと思ったんですけど、まあ、完全に本当に 100% 治ったなって確信したのは20日間ぐらいでした。20日間ぐらいかかって、あ、ほんとすごい痛くないし、調子いいなと思ってたら、まあ、最初にこのお話したように肌が綺麗になってきて、この若返ってきて、その髪の毛にこう腰が出てきて、で、なんかまあ、ね、気のせいかもしれないんですけど、頭がこう良くなって記憶力も出て、で、視力がちょっと上がったんですね、不思議と。そう、そういうふうにすごくいい症状が起こってきたんですね。そう。で、これからね、どういうふうにして僕がそれをこう直していったかっていう話をしようと思います。で、 まあ、本当に自力で治すっていうのができれば一番いいですよね。医者でその肛門を見せてね、恥ずかしい格好させられて恥ずかしい思いをする前に自力で治るのがいいですよね。そう。で、やっぱりそれにはもう本当に3つしかないんですけども、1つ目がその快便ですよね。いい便が出る。いい便が出るっていうことが一番。で、2つ目が食物繊維を多く含んだ食事をとるということですね。食物繊維。で、3つ目が自然治癒力。結局その免疫力、自分の免疫さんにこう力を借りて、そう自分の力で治す。本当に人間の力、免疫っていうのはものすごい力を持ってるので、そう、傷とかって勝手に治りますよね。指をこう紙で切っても一生血がボタボタ出てませんよね。そう、自分で治す力があるので、その免疫力を上げて、自然治癒力を上げて、自力で治すっていう方法が一番いいです。でね、今このビデオの画面にあるように、応急処置がありますよね。そう。で、僕自身がこう最初応急処置をこういろいろしたんですけども、まあ7つの応急処置があって、これをこうやり始めてから、ものすごく楽になって、で、治るその兆しが出てきたっていう方法があって、まず最初がこうオリーブオイルなんですよね。で、オリーブオイルありますよね。食事によくこうつけたり、パンにつけたりとか、こういろんなね、オイル使ったりするんですけども、そのオリーブオイルがなんでいいかっていうと、そのオイレン酸っていうので、不飽和脂肪酸、っていうのがこう 70% から 80% あるんですね。で、まあ、難しい話をしてもあれなんですけども、オリーブオイルっていうのはまあ石鹸にも使われてるし、食事にも使われてますよね。そう、それでこの、ね、こう、お尻の状態がこう、オイリーになるので、まあその、便が出やすくなるっていうのと、その、中にポリフェノールが大量に入ってるんですけども、ポリフェノールって結構、まあ最近ね、いろんなテレビとか雑誌に出てるんで、名前は聞いたことあると思うんですけども、炎症を抑える効果があるんです。で、僕自身、その、お尻にね、オリーブオイルを塗るようになってから、この切れ痔っていうのは急激に良くなりました。そう、なので、こう、ちょっとオリーブオイルをこう塗ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、もともと食べるものなので、こう、お尻に塗っても問題ないと思うので、まあ、もし気になる人はこうやってみたらいいかなと思います。で、一つその、オリーブオイルを選ぶときのコツなんですけど、ものすごく酸化しやすいんですね。そう、まあ、すぐにダメになってしまうということです。なので、買うときに必ずその黒い瓶に入ったオリーブオイルを買ってほしいんですね。よく透明の中身が透けてるオリーブオイルがスーパーとかで売ってると思うんですけども、あんな風なことをしてたらもうすぐに酸化してしまって、実際にその、まあ、要は錆びた状態のオイルをこう、体に入れてるようなもんなんですね。体に塗ってるようなもんになるので、そのね、黒いこう瓶に入っていて、太陽の光をこう遮断するような、日の光を遮断するような瓶に入っているオリーブオイルを選んでください。で、その有機のね、有機ってありますよね。有機栽培の有機の瓶に、黒い瓶に入って酸化しにくいオリーブオイルをこう買う。しかも、大量に買わないで少量のオリーブオイルを買うってことですね。まあ、要はその長期間保存しておくとこうダメになってしまうので、ちょこちょこ買っていった方がいいってことです、オリーブオイルは。これ本当食べる場合も同じなので、お尻に塗る場合だけじゃなくて。それをちょっとやってほしいと思います。で、お尻が痛い場合は、その、横になるっていうことなんですね。で、これ本当に不思議なんですけども、なぜ動物が痔にならないかっていう、その、なんか本を書いてる先生がいて、まあその、動物、人間がなぜ痔になるかっていうと、人間は二本足歩行ですよ。二本足走行ですね。歩行っていうのかな。二本足で歩きますよね。で、要は重心がこの足にかかってお尻にかかるから、こう痔になりやすいっていうふうに言われてるんですね。血が溜まりやすかったりとか、そう、力が入りやすくなってしまうので、で、動物はこう犬とか猫とかっていうのはこう四つん這いなので、こう痔になりにくいっていう話があって、まあそれがね、嘘か本当かちょっと僕にはわからないんですけども、まあなぜそのお尻が痛い時っていうのは横になるとかなり楽になりました。で、三つ目が水を飲むですね。で、結局、その、まあ便が、下痢でも便秘でも良くないんですね。うん。下痢でも便秘でも結局良くないんですよ。お尻にとっては、その、まあ、アルカリ性とか酸性とかいろいろあるんですけど、詳しい話が。まあ、どちらでも良くないので、その水をね、大量に飲むことによって、その便の水分がこう上がって、その、いい、ちょうどいい柔らかさの便が出るようになるので、水を大量に飲むようにするといいと思います。で、水も飲み方があるんですけども、一つ目が常温で飲むってことです。常温で飲むっていうのは、要は、その、ペットボトルでこう冷えたりとか、そのね、スーパーとかで売って、冷蔵庫にあるものをこうそのまま飲むんじゃなくて、その室温と同じものを飲むってことで、冷たくないものを飲むってことです。 で、まあこれはね、血液がこう冷えたりしなかったりするためにいろいろ重要なんですけども、僕自身は1日に3リットルぐらいミネラルウォーターを飲みます。これ塩素水飲まないでくださいね。水道水の塩素水じゃなくて、ミネラルウォーターを飲むようにしてください。そう。で、その水をこう、まあ大体その6回食事をするっていう話をしたんですけども、食事のこう30分前に必ず水をこう500ミリぐらい飲んで、まあそれを6回飲むので3リットル1日飲むんですけども、これをやるようになってからまあ本当に体調も良くなって痔も良くなりました。で、次に食物繊維。4番目が食物繊維を多く含むその食べ物を摂るということなんですけども、その食物繊維が含まれているものっていうのは、まあ本を買えばたくさんこう出てると思うんで、ですけど、まあ後でね、その世界で最強の食物繊維って言われている、二大食物繊維って呼ばれている食べ物をこう紹介するので、まあそれをね、ぜひこう摂るようにしてください。食物繊維っていうのは、その、まあ、要は人間の酵素、まあ、酵素って言ってもわからない人もいると思うんですけども、まあね、人間の体の中のその食べ物とかを消化してくれるものを、こう、受け付けない、そのままこう、便になって出るものが多いので、その食物繊維が多いといい便が出やすいです。で、5番目が酵素ですけど、酵素中心の生活にしてほしいんですね。で、酵素は本当に偉大で、まあ、人間の中の化学反応というか、すべてのことを酵素が行っているんです。どういうことかというと、今ね、こう僕が喋ってるのも酵素の力を使ってるし、今あなたが目を瞬きしたとしたら、その瞬きも酵素の力を使ってるんですね。そう。で、そのね、その中でも一番大事なのが、食物を消化する酵素っていうのがあって、まあ、僕たちが何か物を食べた時に、こうそう細かくその食物を分解してくれて、栄養を吸収しやすいようにしてくれる酵素君たちがいるんですけども、その酵素を、こう、中心の生活にしてほしいんです。で、酵素っていうのは、その生物に入っています。まあ、生野菜だったりとか、フルーツだったりとか、まあ、魚だってもその刺身だったりとか、っていうのに入ってるので、まあ、みんなね、今肉をいっぱい食べたりとか、なんか焼き魚とか、その加工された食品を食べてると思うんですけども、なるべく、その、加工されてない生の酵素が、食物酵素っていうのがたくさん含まれたものを食べるようにしてください。で、あとはその酵素の含まれたサプリメントとかもいっぱい売ってるので、食事の直前に酵素のサプリメントを飲む。っていうことをすると、その自分の酵素を使わないでも、そのサプリメントが消化してくれるので、栄養を吸収しやすくなるっていうのがあります。で、そうなるとその便の調子が良くなって、で、まあ、この酵素をこう、食物の消化にその酵素を使われないと、そのいろんなところでこの頭が良くなったり、目が良くなったりっていうことにもまあ全部つながってくるんで、酵素を取るようにしてください。まあね、サプリメントもその、酵素っていうのはまあ生き物みたいなものなので、その死んでる酵素と生きてる酵素があるんですね。だから本当に、自分でよく調べて、ちゃんと生きてる酵素、酵素活性が高いもの。日本では力価、力の、価値と書いて力価って言うんです。力価がこう高い酵素サプリメント、信頼できる会社を選んで、そういうサプリメントを飲んでください。で、次に、温める。その温かくするんですよね。で、やっぱり温かくするとその痛みが引くので、まあ僕はその痔の時にね、辛かった時はお風呂に入ってゆっくり使って体を温めたりとか、どうしようもなく痛い時はそのお尻に温かいタオルをこう当てたりとかして、温めて痛みをこう取り除くっていうことをしてました。で、あとはそのハンドタイプのウォシュレットっていうのがあるんですね。ハンドタイプのウォシュレットっていうのは、まあ要はトイレ、ウォシュレットトイレありますよね。僕たちがまあこう愛用しているウォシュレットトイレがあって、その、ウォシュレットトイレがないところってありますよね。海外とか、そのまあ、公園だったりとか、ウォシュトレットがないそのデパートだったりとか、いろいろあると思うんですけども、そのためにその、携帯用の持ち運びタイプのウォシュレットっていうのがあるんですね。で、その Google とか Yahoo で、その、ウォシュレット、携帯電話の携帯ですよね。ウォシュレットスペース、携帯とかで検索すると、ハンドタイプのウォシュレットが出てくるので、これをこう持ち歩くといいと思います。でも僕たちにとってはそのティッシュペーパーの紙でこうね、ザラザラしたもので拭くっていうのはもう地獄の苦しみなので、ハンドタイプのウォシュレットでこう、それで洗浄してね。で、紙のティッシュペーパーだったらどうしても便がお尻に残るんですけど、この水できれいに洗い流すっていうことをするといいと思います。で、この時にその中に入れる水もその水道水じゃなくて、なるべくその塩素の入ってないミネラルウォーターにするとお尻が痛くないです。やっぱ塩素はすごく染みるし、体にも良くないので、その、だからハンドタイプの、携帯タイプのウォシュレットも、そのミネラルウォーターをこう入れてね、それでお尻を毎回きれいに洗浄して、清潔な状態を保つっていうのがいいと思います。 これがまあ僕のまあ応急処置、まあ応急処置だけじゃないんですけども、この最初の頃にこうやり始めた、字をこう直そう、自分で直そうと決めた時にやり始めたことなので、なんかね、まあ問い入れたいなと思うものがあったら、ちょっと一つずつ、その小さくテストしながら、いきなりね、ドカッと全部やらないで、一つずつやってみて、あ、これはいいな、これはいいな、これは良くないなっていうふうに、この自分の体に合うものを探して、こう取り入れてほしいなというふうに思います。で、結局ね、最終的に、まあ、字が治ったなっていうふうにこう確信したときは、もう体内から治すしかないと思ったんですね。なんか字っていうと、その外側から薬を塗ったら治るんじゃないかなとか、このなんかね、変なステロイドの入ったような悪いね、こう薬品を塗ったりとか、こう切り取らなくちゃいけないのかなっていう、なんか外側からこう治すものじゃないかなっていうふうな意識があると思うんですね。そう。で、結局、その、もう字を一番治す方法って言ったら、自分の自然治癒力、免疫力を上げるしかないんですね。要はもう、僕たちの体の中にこびりついている宿便を剥ぎ取って、で、腸をね、赤ちゃんのようなピンク色の正常な状態にして、便秘にならないようにして、で、腸がこう、綺麗になると、その腸内菌、腸内細菌がこう、どんどんいい、体にとっていいものを出してくれてね。いい酵素を作ってくれて免疫力が上がっていくんですね。そう、すべては大腸の洗浄からこう始まるんですね。腸をきれいにしないことには、もう栄養分、どんな栄養をとっても吸収しないし、どんどん体の中から毒素を発生するし、その血も汚れるし、もう目も悪くなるし、頭も悪くなるし、本当にね、もうすべてというと言い過ぎなんですけども、本当8割、9割の病気っていうのはもう腸から始まってるっていうふうに今言われてます。でね、いろんな本、栄養学の本とか読んでる人は、まあ、聞いたことあると思うんですけども、本当に全ては大腸のね、洗浄をこうしない限り、全部無意味なんですね、腸が汚れていたら。いいサプリメントを飲んだ、いい薬を飲んだ、吸収してくれないんですよ、腸が。意味がないですよね。そう。だからまず僕たちは腸を洗浄する必要があるんですね。で、じゃあどういうふうにして腸を洗浄したらいいのかっていう話になると思うんですけども、もう、これは本当に、結論を言うと、もう生活習慣なんです。そう、もうそれが一番なんですね。自分の習慣を変えるっていうのが一番なんですね。そう、食事とか運動とか水っていうのをこう変えていくっていうことが大事なんですね。でも、じゃあね、生活習慣を直しましょうって言って、僕みたいに1日6食にしたりとか、そのね、もう今までお肉が大好きな人がね、野菜、生野菜ばっかり食べたりとか、ビールをやめたりとか、タバコをやめたりとか、ね、運動をね、毎日辛いハードな運動をしたりとかってきついですよね。でね、僕自身もそのやっぱりなかなかね、長期的に続かないタイプなので、そのやっぱ辛かったんですよね。運動とかやってもすぐ飽きちゃうし、食事もね、3日ぐらい食べたらなんかもうすぐにお肉が食べたくなってしまって、お肉を食べたりして、なかなか習慣を変えることができなかったんですね。で、めんどくさいですよね、生活習慣っていうのは。そんなことは分かってるんですよね。ダイエットも本当に字も、もう本当ほとんどのあらゆる病気っていうのは、食生活とか生活習慣を変えればもう克服できることは分かってるけど、みんなそれがめんどくさくて辛くてできないから、いつまで経ってもダイエットがこう、ダイエットのサプリメントが売り続けられるわけですよね。そう。だから、まあね、少しでも早く治したいとか、なるべくね、生活習慣を変えるのは分かるけども、その、まあそれ以外になんか方法はないかなっていう、こう、前向きな人がいたら、まあちょっとこの後の話もちゃんと聞いてほしいんですけども、僕自身がそのめんどくさがり屋だったけども直した秘密っていうのを話します。で、ハーブで、僕自身が直したのはハーブなんですね。そう。で今ね、あなたがどうしてもね、自分でできる限り直したいとか、どうしても病院に行くのは恥ずかしいから嫌だとか、そのそういう人はぜひちょっとね、このハーブっていうのをまあ少しずつ試してみてもらいたいなというふうに思うんですけども、僕は昔からその中耳炎、耳がこう悪くて、こう、それが悪化してね、ちょうど痔の時と一緒で悪化して、左耳がこう聞こえなくなった時があるんですね。で、もうほとんど左耳が聞こえなくなって、で、どうしようと思って耳鼻科に行ったりしたけど、結局治らなくて、その時に健康に詳しい先生からこの、ハーブのね、話を聞いて、いろいろとこう試したんですね。で、そしたら耳がこう聞こえるようになったと同時に、その痔が治ったんです。そう。で、ハーブって聞くと今、 あなたが、ハブっていうふうにこう、ちょっとね、嫌な顔をしたりとか、疑わしい顔をしてるかなっていうイメージがあるんですけども、日本だとそのアロマに使う匂いのこのアロマに使ったりとか、なんかね、インチキ臭いイメージがあったりするかもしれないんですけども、そのアメリカではもう3分の1は、アメリカの人口のね、3分の1が、のハーブをこう使ったサプリメントを飲んだりとか、まあ、実際にハーブを煎じて飲んだりとか、ハーブ由来の食品を取ったりとかして、3分の1はもうハーブを取ってるんですね。で、人類の歴史よりもこう長いっていうふうに言われてて、もう紀元前から、その、いう、あの、お医者さんがこう使ってるんですね。ハーブ治療っていうのはもう紀元前からあるんです。で、現在のね、有名な医薬品、まあ、ペニシリンとかもそうなんですけども、いろんなものっていうのはもうほとんどがその植物由来。まあ、ペニシリンっていうのは青カビなんですけども、まあ、植物系の由来のものが多いんですね。そう、現在今医薬品として使われているものですね。すごい、あなたも知ってるような有名なものっていうのはほとんど植物由来のものなんですね。そう。で、結局そのハーブを使うとどうなるかっていうと、あなたのその体の中のこの宿便をこう剥ぎ取ってくれて、大腸をね、赤ちゃんのようなピンク色な綺麗にしてくれて、で、自然治癒力っていうのが上がって、免疫力が上がって、でね、さっきも言ったようにこう、ダイエットになったりとか、疲労がこう取れたり、慢性疲労が治ったりとか、ニキビが治ったりとか、で、まあ、宿便がね、男性だけで5キロとか、多い人は、その、何十キロとかある人もいると思うんですけどもね、宿便がこう、取れるだけで痩せたりとかね、下っ腹がこう治ったりとか、横っ腹がこう凹んだりとかして、で、風邪もこう、引きにくくなって、睡眠時間もこう少なくても疲労を感じなくなったんですね。本当にその大腸をきれいにするっていうのは、その僕たちがその健康に気を使ったりとか、何か病気を治したりする、その一番最初だと思うんですね。スタートの部分だと思うんです。で、僕自身がね、そのハーブを取り出したんですけども、その、まで、どんなハーブをじゃあ取ればいいんですかとか、どんな、ハーブとサプリメントでいいんですかとか、どういうふうな食事をすればいいんですかっていうふうな、こう、まあ、いろいろね、ハーブって聞いてもいろいろわからないことが多いと思うんですけども、まあ、ハーブをこう、いろんなね、種類が、本当種類がいっぱいあるんですね。ハーブの種類っていうのがたくさんあって、例えばその、カプセル状だったりとか、サプリメントでよくあるカプセル状だったり、錠剤だったりとか、まあ、粉状のものだったりとか、抽出液、まあ、液状のものだったりとか、あとはその煎じて飲むハーブティーだったりとか、ドライハーブだったりとか、まあ、いろんな種類があるんですよね。で、これね、ほんと注意してほしいんですけども、僕自身その、本当に国内外30社以上のサプリメントとか、このハーブを試したんですね。で、まあ、ドイツで有名なハーブの会社とかのものも、ほんとすべて取り寄せていろいろ試して、毎日ね、自分のお腹が、こう、調子がいいな、悪いな、とか、便の様子を見ながらね、色とか形とか見ながら、こう、いいハーブっていうのを探していったんですね。で、僕に合ったからあなたに合うっていうふうに、こう、決まってるわけじゃないので、こうね、あなた自身で、こう、最終的には選んでほしいなっていうふうに、こう、思ってるんですけれども、選び方は、その、余計なものがごちゃごちゃ入ってないということなんですね。余計なものがこうごちゃごちゃ入って、まあ、そのハーブ、何々ハーブ、何々ハーブ、何々ハーブ、ビタミン C も入って、ミネラルも入って、酵素も入って、なんかね、オメガ3も入って、オメガその6も入ってとかっていう、なんかね、たくさん入ってるといいなっていうふうなイメージありますよね。あれはもうその、サプリメント会社の戦略で、たくさん入ってるからいいぞ、買えっていうことなんで、基本的に一つの、その、何かハーブを買うときは、一つのものを買うっていうことですね。そう。で、あんまり余計なものがごちゃごちゃ入っていないサプリメントとか、余計なものがごちゃごちゃ入ってないハーブっていうのをこう試してほしいなっていうふうに思います。で、できればね、そので、できればというか注意してほしいのは、その、有機栽培されたものですね。有機栽培されて化学肥料を使ってない有機のもので、その中でもできれば無肥料のハーブを探してほしいんですね。要は肥料をこう、化学肥料を使ってないからこういいっていうことじゃなくて、化学肥料を使ってなくても、使ってない場合っていうのはその動物の糞とかをこう肥料にするんですけど、その動物が、まあね、女性ホルモンをこう大量に投与されたりして、彼らの糞にこう薬物が混ざってる可能性があるんですね。だから有機栽培だったら OK じゃなくて、まあ、無肥料で、その、無農薬、無肥料無農薬のものをこう、ハーブを探してほしいなと思います。で、無肥料無農薬もね、その、フルーツを買ったりとか、何か野菜を買うときも、無肥料無農薬で本当にね、土地の力で、土壌の力で育ったものをこう取るといいと思います。そう。 でさあね、最初にもこう言って、これ何度もこれ注意しておかないと、本当間違い人が出てきて、大変なことになってしまっても責任が持てないので、こう言っておくんですけども、僕自身はお医者さんじゃないっていうことですね。ただ経験者で、ただ自分で治したっていうだけの話で、本当にね、ひどい場合で、本当に苦しい場合は、その、いい肛門科を探す必要があるし、まあ、ハーブがこう気になるんであれば、ハーブに詳しいお医者さんをこう探す必要があるということです。その注意をした上で、僕がおすすめのこの二つのハーブっていうのがあるんですけども、それをちょっと話そうと思います。で、これせっかくなんでメモしておいてほしいんですけども、これは世界でも本当に最高クラスの食物繊維が含まれた、ハーブって言われてます。で、一つが、サイリウムです。サイリウム、カタカナでサイリウムって検索すると出てくると思います。で、もう一つが、フラックスシード。まあ、よくその、アマニ油って最近結構出てますよね。フラックスシードオイルとかってあるんですけども、オイルじゃなくて、フラックスシードオイルじゃなくて、フラックスシードです。でね、買ってみたらわかると思うんですけども、ゴマみたいな匂いのした、その、まあ、本当に形もゴマぐらいの大きさのちっちゃいつぶつぶなんですね。そう、このサイリウムとフラックスシードっていうのは食物繊維が大量に含まれていて、僕たちの宿便をこう剥ぎ取ってくれて、便をこうね、ちょうどいい柔らかさにしてくれて、こうね、地でもね、出やすい便にしてくれて、で、大腸をピンク色に綺麗にしてくれるんですね。そう。で、この二つのね、サイリウムとフラックスシードっていうのをこう、飲んでみてほしいなと思います。でも、いきなり大量に飲まないで、ちょっと飲んでみて、調子いいかな、悪いかなっていうのをこう、確かめてほしいんですね。そう。で、まあ、いろいろね、僕も試して、その、やっぱ塗るステロイドっていうのはもう副作用が怖くてすぐやめたんですけども、まあそういうものよりもやっぱり天然由来の本当にね、勇気のいいハーブをこう取り入れた方が、本当に肛門を治すだけじゃなくて大腸から綺麗になって、本当いろんなところでいい効果が現れてくるので、そういうのをこう選んでほしいなというふうに思います。で、今回ね、せっかくね、登録してくれたので、また今度ね、いろいろと話そうと思います。で、僕はまあ医者じゃないけど自力でこう治したし、そのあなたの痛みとか苦しみっていうのも、まあ多少はわかるつもりなので、またね、いろんな話をこうしていきたいと思います。で、まあ重い症状の場合は病院に行ってほしいということ。ただ、まずその自分でやれる範囲、画像を検索したりとか、まあ軽くハーブを飲んでみるとか、さっき言った水とか温めるとか、いろんな話しましたよね。酵素を取ってみるとか、いろんな話をしたんですけども、そういうものをね、こう取り入れてみるとか、こうやってほしいです。でね、本当に、大小を合わせると、日本人の8割が、何らかの肛門とか腸に関する病気があるっていうふうに言われてるんですね。でも、恥ずかしいですよね、お尻って。だから、恥ずかしいから放っておいてる人が多い。うん。そう、だから、まあ、本当にね、痔はもう最近、その、恥ずかしいっていうところから、だんだん一般化してきてるので、だんだん僕たちも病院を行きやすくなったりとか、女性だったら、女性がこうやってる病院とかっていうのもあるので、そういうところに行ってみたりしてもいいと思うんですけども、まずね、自分でいろいろ研究してみて、自分でやれる範囲のことはやって、それからこう、いい医者を選んでいった方がいいと思います。そうすればその変なお医者さんに当たった時に、わかるんですね。あ、この人ちょっと違うな、言ってることおかしいなっていうのがこう分かったりとか、ちょっと突っ込んだらこう怒り出したりとか顔色が変わったりするんで、そう、そういうふうにして、こう、お医者さんも自分で選んで、自分のこの体はね、自分で守っていくしかないなっていうふうに、こう、やってほしいと思います。そう。でね、まあ、これからね、また僕がまたメールをいろいろ送ったりとか、まあ、こういうふうにビデオとか音声とかでお話できる機会が、こう、あれば、そういうプレゼントをしていきたいと思うんですけども、まあ、今後はその、ね、僕自身が、今、8種類ぐらいのハーブをこう、試してるんですけども、その、いいハーブだとか、あとはエンザイム、酵素の、いいサプリメントだったりとか、どういう食生活をしているのかとか、どういう水もね、いろんな銘柄があって、いい水と悪い水があるんですけども、いい水の選び方とか、そういう話をこうしていきたいと思ってます。うん。で、まあね、こう1時間ぐらいのビデオになってしまったんで、今日の話はこれで終わりになるんですけども、本当にまあね、長いビデオをこう見てくれてありがたいなというふうに思うんですけど、苦しみとか痛みっていうのはこう、経験者じゃないとわからないですよね。で、これからもそのあなたの力になっていきたいなというふうに思ってますので、メールを楽しみにしてください。で、最後にこの一つだけお願いがあるんですけども、このね、ビデオの下に、ちょっと質問集みたいなのがあって、アンケートみたいなのがあると思うんですけども、それにこの、なんか、あなたが聞きたいこととかをこう教えてほしいんですね。で、こういうことで悩んでますよとかっ ていう、こう、聞きたいことをこう、言ってくれると、僕自身がね、またあなたにいろんな音声とかビデオとか、またメールとか、まあ、ebook みたいなレポートとかでこう、プレゼントができるので、こう、質問をしてくれるようにしてください。で、下のね、フォームにこう、記入してくれて送ってくれればいいです。で、まあ、このお尻の問題なんでね、恥ずかしいと思うので、名前はこう、入力しなくていいし、こう、メールアドレスを入力するところがあると思うので、メールアドレスと、この、そのアンケートの部分にこう、答えてください。そしたら、その、ね、アンケートに答えてくれた人にはまた特別に、いろんなレポートとか音声をプレゼントしようと思っているので、まあ、名前は書かないで、メールアドレスと、そのアンケート項目にこう、記入してくれて、で、それで僕にこう、送信ボタンを押してくれたら僕に届くようになっているので、それを見てまたね、ビデオとかね、音声とかメールとかをプレゼントするようにしたいと思います。じゃあ、本当にね、長くなってしまって、申し訳なかったんですけども、また、僕からのメールとかを楽しみにしてくれれば嬉しいなと思います。じゃあどうも、長時間ありがとうございました。